大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, I would like to suggest that we talk about drinking. What do you say?
Drinking?
Yeah.
Well, I'll drink to that. That sounds like a good topic. Okay, well, why don't we talk about some drinking rituals to start with? That sounds very serious, but it's actually a very fun subject. And there are some differences between the U.S. and Japan in this regard. For example, soon after I started my first job in Japan, many years ago, my coworkers invited me out for a welcome party. So I was thrilled to be invited, and I was really looking forward to getting to know my new coworkers in a relaxed setting. So we went to a small restaurant, and soon everyone was eating and pouring beer for each other. Now, I hadn't been aware of the practice of pouring for each other, but I found it very charming and considerate. We were drinking bottled beer out of small glasses, and my glass was constantly refilled. It was only when I stood up to leave that I realized just how much I had had to drink. Now, in addition to pouring drinks for each other, there were two things that stood out for me at the party. One was the initial toast, or kanpai. Now, we do toast in the U.S., so this wasn't strange for me, but I noticed that everyone looked at their drinks when clinking their glasses rather than making eye contact with each other. Now, though we do have a tradition of making toasts in the U.S., it's not done on every occasion, as in Japan. Sometimes when I return to the U.S., I forget this, and I'm surprised when people start drinking without clinking glasses first. We do make toasts on special occasions, or if someone happens to be in the mood to do so, but it's not unusual to just start drinking without any kind of special way to kick off the party. Now, the other thing I really liked at my welcome party was the fun thing we did to officially end the party, the ipponjime. We don't really have an expression for this in English, and one clap ending doesn't really translate very well. I later learned the sambonjime, or the three-clap version, which I liked even better. And I definitely never experienced this before, because most parties in the U.S. end without any sort of formality like that. I've noticed something interesting, though. I mean, we do kanpai at every drinking party in Japan, but we don't necessarily close the party each time by clapping. So, Osugi-sensei, I'm curious about this. How do you decide when to do the ipponjime? Does it depend on the size of the party or the occasion?
I'm not really an expert on ipponjime.
Not an expert on ipponjime.
But roughly, basically, I think people do it on a more formal occasion, you know. So when close friends get together and go out drinking, I don't think that they would normally do ipponjime.
Right.
But if you want to do it, you can do it just for fun every time. It seems to me that companies, when they give parties, for example, at the end of a big project or something, they do the ipponjime to say celebrate the successful ending of the project.
All right, so you're closing the party and you're kind of ending the project
as well.
Yeah, come to think of it, I have noticed that happening a lot in the past when I've worked for companies.
But like, for example, when we go out drinking after this recording, we could do the ipponjime at the end of the
Okay, we should.
Yeah? さてですね、今回は drinking, 飲酒、お酒を飲むということをちょっとテーマにしてですね、トークを進めていきたいと思っているんですが、まずは rituals、本来は儀式という意味ですけれども、飲酒にまつわる様々なですね、まあ約束事あるいは儀式めいたことですね、これをちょっと、取り上げたいということで、最初の例は、スーザンさんがですね、日本の企業に勤めた、だいぶ前の話だというふうに言ってますが、実はそれは謙遜でですね、だいぶ前の話だったらもう私も実は相当、年になってんのよと、いうですね。That's the implication when you said it, you know, many years ago. まあ、そんなに昔の話ではないと思うんですが、新人ということでですね、歓迎会、welcome party に行ったということですよね。で、いくつか印象に残ったことがある。まず一番最初ですね、pouring drinks っていうね、この日本人得意のついで回るってやつですよね。で、これはまあ、 一般に欧米ではですね、他人のグラスに飲み物をついで歩くっていうようなことはしない。飲みたきゃ自分でついで自分で飲むからというのが基本なんですね。したがってあんまり強制するのもされるのも欧米的な習慣からするとですね、どうかなという感じもしないわけじゃないんで、このあたりはまず異文化間のコミュニケーション上覚えておく必要がありますね。次はですね、トーストが好きだっていうことはね、これはまあバタートーストってああいうあのトーストじゃないんでしょ。乾杯のトースト、これはですね、まあどうでしょうね、私もね多分そんなに世界中知ってるわけじゃないんですが、日本人ほど頻繁にほんの 2,3 人友達が集まって飲むっていうだけでも、一杯目は必ず乾杯っつってやるって、これはやっぱりなんというかやらないとね、なんかすっきりしないんだね、始まらないんだね。これはスーザンさんの観察通りですね。そして3番目が実は終わりにある一本締めっていうね、まさか一本締めが出てくるとは思わなかったぞっていう感じですが、これはね、説明の中でスーザンさんは直訳をすると One clap ending って、まあそれはね確かに直訳するとそうなんだけど、そう言っても何のことかわからないんだよね結局ね。だから細々とこんなことするんだっていうのを説明しなければ欧米人には分かってもらえないと、まあいうことですよね。まあ一般的にこれは会社関係の皆さんはよくですね、プロジェクトの終了時のパーティーなんかで、じゃあ皆さんお手を拝借っていうんで一本締めとかね、プロ野球のキャンプなんか見てると必ずやってますよね。終了の日にありますよね。ですから終わりに締めるということですけどね、まあ 2,3 人で飲みに行った時に締めてもいいですよ別にね、ってなことで、好きな人はじゃんじゃんやってもらっていいんじゃないかと、まあ思ってますけどね。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well the first phrase is to wine and dine someone. Okay, wine and dine someone. This means that you take someone outto usually a very nice restaurant, and you treat them to a very nice meal, and of course wine too. This is used for, could be used for business entertaining, or it could also be used for a date as well. So you could say, I've been very busy this week wining and dining clients.
Mm-hmm. And wine and dine in this case, of course, rhyme.
Exactly. Yeah. We really like those rhyming expressions in English.
Right. さて、wine and dine.という言い方は韻を踏んでいるので、まあそういう理由で生まれたというふうに言ってもいいです。もちろんですね、意味としてもワインを飲むのが通例なんで、それでまあ食事をする、当然のことながらワインアンドダインをするような店ですから、ファーストフードじゃないっていうね、普通はワインアンドダインって言えばもうちょっと高級なレストランでっていうことがですね一般的なので、それもぜひ心得ておいていただきたいということでありますよね。でまあ企業関係で接待をすると、でそれはワイニングとダイニングで忙しいと、そういうことで忙しいのは私なんか全然 OK ですけどね。
I welcome wining and dining. Yes, you know? It's quite an enjoyable part of the job.
Right.
Okay, so for the next one, we were talking about making toasts. So for people who might be asked to say a few words or to make a toast, I thought I might give some advice. Now, there are some situations where you might be asked to say something like a short speech. So that's a little bit different. But for a simple toast, my recommendation is to say, here's to something something, or just to something something. So for example, you could say, here's to your health.Or if you've, if you're going out for the first time with some new friends, you can say, to good friends, or here's to good friends. Either one, here's to or just to, would be fine. And usually that's just enough. That's usually what's expected.
さあ、とても役に立つ表現ですよね。それじゃあその乾杯、トーストをするときに一言っていうのは一体どういうふうに言うのか。よくですね、乾杯っていう表現は cheers っていうふうに言うんだということはまあみんな知っていて cheers ってやるわけですが、何々に乾杯という言い方をしたいときに、それじゃあどういうふうに英語で言えるんだろうか。で、これの基本的な表現は here's to 何々 です。で、here's をまあ省略してしまって to 何々という言い方もできますが、まあ here's to でまずは覚えたらいいと思いますね。あなたの健康を祝して。here's to your health とかですね。我々の友情を祝して。here's to our friendship とか。here's to your 何々 our 何々そこのところをですね、様々な場面、機会に応じてちょっと簡単な英語をくっつければ、これはすごく役に立つ表現になっていくと思いますね。というわけで、下校の方も上場見の方もですね、今後のクロスカルチャルセミナー、このドリンキングに関する様々なトーク、ぜひお聞き逃しのないように。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャルセミナ
ー Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。